ちゃんの
健康レシピ。
はい、行きましょう。今日はまあ珍しくというのかおかずやね、これね。うん、まあ今この頃お惣菜とか言うらしいんですけども、我々はおかずと言うてますね。あのおかずが一皿バーンと並んでまして、その横にご飯が一膳ボンとあって、その間にそのおかずを炊くのに使いました。まあ、うん、不思議なここにですね、これがこぼれ梅というものなんですけども、うん、これがあります。さあ、そのこぼれ梅、今日のまよっちゃんの健康レシピでありますが、これが今日はですね、634でしたかね。
はい。
はい、家族ラジオ JOBBB であります。で、よっちゃんの健康レシピのタイトルというのか、レシピの名前が、いわしのこぼれ梅煮というんです。うん、これなかなかね、おもろい名前なんですけど、一遍、ちょっと言うとまた逆に誤解を招く名前でもあるわけですよね。で、細長い、お皿の上に、結構中羽ぐらいのイワシですかね、これ。大羽ではないね。
あ、ね、ややこしい。うん、小羽と大羽と。
あ、そう、小羽と大羽とあるの。
これ小羽でね。
あ、なるほど。
で、このごっついのが大羽。なるほど、
そうですか。まあ、大羽とか小羽と言うても、これ、魚屋さんの用語っていうか、僕らも絵描くしてそれ言うてますけど、まあ、大きい、ちょっと中ぐらいのイワシと小さいイワシがあって、うんうんうんうん、その上になんか味噌状の、なんか不思議な、ドロドロっとした、これ、まあ、スープというか、ね、ソースというか、
ね、
あって、その上にまたこの、
ね、大根のみぞれみたいな
感じ、ね、あ、まあそういう、そういうこと
見えるね、
はい、でその上のところにこれね、梅干しが乗って、
はい、
でこの梅がこぼれ梅と関係あるかといえば関係ないんです。
関係ないです。
全然関係ないんですね、はい。この辺のところとややこしいのでぼちぼち言っていきたいと思いますが、
うん、はい、
とりあえずまあ食べ物ですので、食べてみると分かります。、はい、それでは箸を入れたいと思います。
はい、
このちっちゃいのからいきましょうかね。おお、中から出てきました。あ、これものすごい新鮮なこれイワシですね。
うん、
あのイワシってありがたいですよね。値段もあんまり高くないし、
ね、う
ん、
はい、
あの栄養があって、うん、しかもまた独特のこれね、まあ、これ最初に言うべきやったんですけども、イワシって結構この魚の匂いというのがこれがきつい魚なんですよね。そういうところでなんかちょっとまあ敬遠される方もあります。まあ若い奥様方の中にはなんか魚料理がという人もあるんですけども、今回のこのイワシにつきましては不思議なことに、うん、臭さがですね、こう花持っていきましてもほとんどしない、
うん、
これがまあそのこぼれ梅の人の、
ね、
効果やと思うんですが、まあとりあえずそういうことを置いておきまして、上に乗ってるこのちょっとね、お味噌のような大根の何ちゅうだよっちゃ、これ言うたの、
みぞれ、
みぞれか、まあ、そんなもちょっとつけながらですね、うわしをいきたいと思います。
はい、
おな、この香りがほんまにいいね、これこぼれ梅。
うん
うんうん、あ、これはもうこれが、まあ、いわしに悪いけども匂いの抜いた美味しいわしというね。そういう煮物ができております。もうちょっといきましょうかね。今度はお腹の方の方にちょっとこのソースみたいなもんをつけて、間違いなくうまい、
うん
うん、これはお子さんからお年寄りまで安心して食べられるイワシ料理やと思います。それじゃあまあ説明してるうちにそのこぼれ梅の正体とかそんなのが分かってくると思うんですよね。はい、
うんうんうん、
とりあえずそのこのよちゃんの今日の健康レシピのイワシのこぼれ煮、こぼれ梅煮でありますが、
うんうんうん、
材料分からまたいつもの通りよろしくお願いいたします。
はい、マイワシを、
はい、
今回は6尾、
うん、6尾、
はい、6匹というか6尾、
はい、
で、頭をと内臓を取り除いたら、
はい、
180g ぐらいありました。
なるほど、
はい、
これは今回よっちゃんが頭と内臓を取り除いたんですか。
向こうで頭はね、うん、お店で取り除いてくれはって。
なるほど。
で、内臓はちょっと残ってるのはこっちでやりました。
分かりました。処理してます。ちょっとまあ綺麗にしたということ、
はい、綺麗に
し
ました。
血
もね抜いて、
血も抜いてね、はい、分かりました。
から、はい、生姜の薄切りが皮付きのままです。
はい、
2切れ。
あ、そうですか。
はい、
生姜は割ともう溶け込んで、これ匂い消しに使ったんでしょうけども、は
い、いや生姜残ってますよ鍋に。
あ、そうですか、
はい、まあ生姜を入れないで、
梅干しだけ、
まあまあそうやね、
味としてはね、
はい、
割と生姜っぽいとこはなかったもんですから。
そうそうそう、ないですね。
まあまあ役に立ってんやと思います、
はい、梅干しが1個。
了解、
はい、中サイズぐらいです。
これうちで作った、
うちで作ったやつ、
自家製梅干しですね、
はい、1個だけです。
はい、了解、はい、
で煮汁ですが、
はあ、
水が 250ml、 からこぼれ梅、
はい、
これが一番重要なんですが、
そうです、今日はこぼれ梅ですよ、
大さじ4杯約 40g、
うん、
はい、
なるほど、
で、醤油、ごめん、砂糖が小さじ2杯、
はい、
で醤油が大さじ1杯、今日、
今日、
はい、これだけです。
なるほど、もう一回言うときましょう、こぼれ梅言うてもこれ梅とは関係ない、はい、独特の、これは、まあ、はっきり今話しますとですね、皆さんご存知、みりんという、まあ、調味料があります、はい、高級調味料ですね、はい、本みりんは特にすごい値段がするんですが、うんうん、その本みりんの搾りかすっていうんですか、
う
ん、酒のかすなんです、これ、
仲
間としては。
そうそうそう、
それを、まあ、こぼれ梅という名前、うん、というか、こう文学的な名前がついていると、うんうんうん、明治時代からね、
はい、
どうもなんか聞くところによりますと、資料を調べると、伊丹に白雪さんという有名なお酒屋さんがありますが、はいはい、あこさんがなんかね、そのもう特許その名前を登録してあるというような話もあるわけですね、
う
ん、もうこのこぼれ梅というかもっと昔から言われてたのか、うん、あこさんが、まあ、酒のかす湯とかすという意味でもう一つ嫌いということで、
うん、
こぼれ梅という名前付けはったという説があるんですが、ね、これについては私取材をしてませんので、うんうん、まあ、新聞記事の切り抜きから出た話ですから、うん、まあ、新聞ですから信用できると思いますが、はいはい、そんなことであります。
わかります、
要はみりんの搾りかすです。
そうですね、
本みりんの搾りかす、
はい、そうそうそう、うん、はい、作り方ですが、
はい、
まあ、まずイワシの処理をします、
はい、
で、頭は、まあ、ついたら切り落としてください、
はい、
で、ちょうど、 どうですか、胸のあたりを斜めに切って、うんう
ん、
で、内臓と、
はい、
でそこをちょっと開いたら血が溜まってますの で、
ええ、ですね、
それを冷水で、はい、きれいに洗って洗い落としてください。
お願いします。
はい。でペーパータオルで水気をよく拭く。
うん、水気を一旦取る。
はい、はい、取ります。
了解。
はい、うん、はい、次に、
うん、
鍋かフライパン、
うんうん、
どちらでもできます。
はい。
で、まあ今回6尾ですけども、
うん、
もしかしてもっと大きかったりとか、
うん、
引き数がね、
うん、
多かった ら、
増えたら
フライパンを使ったらいいかなと。で今回は鍋を使っております。
うん、はい、
はい、
それはあれですか、フライパンとか鍋っていう何で変えるかというと、
大きさ、量だけ、
量 で、 量で、しかもその全体がこの何ていうんか、おつゆに浸かるという、
そうそうそう、
煮汁に浸かるということで変えてるわけですね。
変えてるんです。
それ皆さん、はい、よろしくお願いいたしますよ、はい、
鍋に、
うん、
水、こぼれ梅、
うん、
砂糖、醤油、
はい、
これだけを全部入れます。
はい、
はい、で、ちょっと混ぜて、
うん、
中火にかけます。
まずコンロにかけて、はい、中火に、
はい、見たったら、はい、そこにイワシを並べ入れてください。
並べる、枕を並べるよう、並べるん
ですね。はい、枕を並べる。
了解。はい。
で、方向全部一緒にして、やりました。
そうですか、はいはい。
でひっくり返すのは厳禁です。
ひっくり返したらあかん。
そのまま。
なるほど。
そのまま。
はい、それだけにやっぱりおつゆというか煮汁に使っていることが必要なことですね。
そうそうそう。それともう一つは、皮が破れないようにね、
うん、破れた
ら汚らしい、
ね、まあまあそうですね。
はい、
はい、綺麗にやいけてますよ、これ。
そうです。
はい、
うん、でそこへ生姜と梅干しを、まあ、梅干しは、まあ、私は2つに割ったんですけども、
はいはい
はい、割って、入れました。
わかりました。
で蓋をします。
お
で、再び煮立ったら弱めの中火って、まあ、弱火でちょっと中火ぐらいね、
はいはい、
にして、
はい、
12分、
12分間
炊きました。
うちは煮ました、
はいはい、
うん、
でその時に、
はい、
やっぱり煮汁の上がですね、
うん、
上に煮汁より上にですね、イワシがやっぱりどうしてもあるもんですから、
まあ出ますわ、
あんまり水分たくさん入れてないもんで、
うん、
で、
うん、
まあちょっと時間経ってから、
はい、
煮汁をですね、こうかけるんですよ、
はい、あ、その
かける作業、
炊きながら、
そうそうそうそう、
炊きながら蓋を取って、
はい、取って
スプーンで煮汁をイワシのさんの上にじゃあとかけてあげる、はい、ということで、
時々ね、
はい、これやってくださいね、
かけ湯みたいなもんです、
うんうん、そうした方が染み込みがいいと思います、
はいはい、で、時々鍋を揺すって、
はい、
下の側がですね、イワシの下の側がくっついていないかな、
うん、あ、なるほど。
でやっぱりちょっとこうみりんってやっぱり甘いんで、
はいはい、
それとまあ砂糖もちょっと入れてることですから、
うんうんうんうん、
焦げやすいんですね、
う
ん、
まあそういうことですね、
はい、だから時々こう鍋を揺らしてやって、
はい、まあ、
焦げてないかなと、
元気よく言うんじゃないし、割とゆるくゆするんでしょうね、うんうん、まあ、鱗を取れるということもあるかもわからんから、
はい、鱗はもう最初から取れて
る、まあ、そうですか、はい、いやあんた先ほどそ
れ見つめていく、
皮がなんとかという、
だから皮が剥がれないようにというね、う
ん、
そ,
そ
ういうことね、はい、
うん、
はい、で煮詰めていって、
はい、
でもうこれ以上やったら焦げるなと思った時に、
うん、
やめます。
なるほど、
はい、
それが12分間ですか。
12分やった
ですね、うちは12分ね、
うちは12分、
はいはい、はい、
で、ともかくさっきも言いましたが、うん、出来上がるまでは、うん、イワシには触らない。
はい。
はい、袋が、皮が破れるから、
ね。了解、はい。触らない。はい。はい、
で、そろっと、こう、平皿か。
うん。
皿に入れて、
はい。
はい、で、お汁も、煮汁もですね、上からシュシュッとかけて。
ああ、なるほど。
はい、召し上がってください。
こういうような、まあ、ユニークなおかずができ
た。そうそうそう。
お惣菜ができたということですね。そうそうそうそう、
はい。
それが、まあ、初めてこの、いわゆる、こぼれ梅というものに我々出会ったわけですよね。
そう、びっくりした。こんなもんが世の中にあるんだ。うんうん、
まあ、ただ、関西では結構これ有名で、あ、まあ、京都でも かなりこう調理に使われてるとか、あれ、こぼれ梅そのものを食べてると、そのままね。
そうそうそう。
お茶受けに使うとか。
そうそう、酒の魚みたいよ。
まあ、おそうさ、酒のカスで酒の魚。
そうそうそう。
これ酒です。
だって、酒カスを焼いて、
うんうん、
食べる人もいたはるのと一緒で。
みたいですね。うん、
まあ、リンカス、これなかなか手に入りにくいんですけども、
貴重な商品とも言われる、
ね、はい、まあ、ネットでも売ってますけども、
美味しいやつは貴重と、はい、美味しいやつはね、はい、売ってるのもいろいろあるんですけども、はい、美味しないのと美味しいのがあります、はい、これ気付けてください皆さんね、なかなかこれ、
はい、難しい、
うん、当たりというものがありますからね、うん、はい、で、まあ、そういうような、まあ、関西方面で、ただみりんの本場は昔はですね、うん、まあ、伊丹屋とか、まあ、灘、
ね、
とか、まあ、いろいろ、うん、いや、いろんなとこ作って、池田も作ってたんでしょう、関西のお酒屋さんもね。でもう一つはやっぱり味噌とか発酵物の本場であ ります、
うん、
愛知県、
うんうんうん、
まあ、ここはやっぱり発酵物パンから始まってもうすごいですよね、あの発酵文化というのは、うん、そこでも作っていた、まあ、三河とかだから、
う
ん、関西で作ってたということ、そのあたり全体にこのこぼれ梅っていうんですか、名前はいろいろあったらしいですね。例えばですね、岡山県ではね、芳名酒粕言ってたらしいです。芳名酒、漢字は分かりません。
は
あ、ただ、そういうようにして僕ら売ったからよう売れてたという、まあ、今日このこぼれ梅を手に入れたですね、店のご主人が教えてくれ、芳名酒言ってた。で、京都はこぼれ梅と言ってたりになりました。まあ、これは別に名前があるんかも分かりませんね。それぞれ、まあ、地方名のあるもんなんですよが、まあ、ある、というか、朝日新聞の記事をパラッとめくってましたら、なんか、関西資産とかね、そういうような特集をやってる時期があって、今から10年ぐらい前に、その中でそのこぼれ梅のことを記者の人が、まあ、取材してはったんで、僕もいろいろまた詳しくことが分かったということなんですが、はい、要は、まあ、そういうようなこぼれ梅を僕らが出会いました、
はい、
それなんで出会ったかというと、簡単に言いますと要はFM 千里の取材でですね、うん、僕の、まあ、出てる放送局なんですけども、いわゆる宝塚線阪急の、うんうんうん、のに、まあ、面白い神社仏閣があるんですよね、うんうん、その中の一つの清志光神さんという非常に有名な、うん、まあね、まあ、これはかまどの神さん、火の神様、うんうんうん、まあ言うてみたらそういうような神さんがやはるんですけど、その参道をさん、まあ、取材してたわけですね、うん、そしたらそこにこぼれ梅、こぼれ梅、こぼれ梅というのがあって、僕もそこ初めて行ったわけじゃないですけど、あまり真剣に見てなかったんでしょうね、うんうん、その清志光神さんの名物やと、
うん、
でその中で、まあ、じっと見てたら、あるそのこぼれ梅を見てる売ってくれてるところのおばあちゃんがですね、まあ、僕もそれ買おうと思ってると思ったのか知りませんけど、試供品をくれはったわけですよ、
ね、うん、
まあ、しかも手出しながら、
そうそうそう、
手の上にボソッと乗せてくれはって、うんうん、それ食べたらあんまり落ちなかった、
ね、
はっきり言うてね、うん、別にそんなに酒のカスの匂いもせえへんし、うんうんうん、香ばしくもないし、うん、ああこんなもんかと思って、大したことないなと思って、うんうん、その日はもうそんで終わった、
うんうん、
でその次の次の週ぐらいもっぺんあの辺りが面白いし、その横に中山観音さんという超有名な、
うんうんうん、
西国の札場所24か所目のところがあるということで、そこにもまたその参道があったり、そのこぼれ梅を例えば専門にやってるような大きな料亭みたいなとこもあるということを噂を聞き込んで、まあちょっと気になったもんですから、そこ買いに行ったんですよね、うん、でそれで、まあ参道というか、ほとんど駅からわずか100メートルぐらいのしか参道しかないんですけど、それで山門の方まで歩いていった時に、まあ、店がちょっとあって、それ天津甘栗の店やったんですけども、
ね、
大黒屋さんという店やったんです、はい、そこのところの店のもう本当になんか戸板みたいなところにポンポンポンとですね、
うん、
こぼれ梅が1000円の袋と500円の袋が5つぐらい並んでまして、うん、なんか売る気あるんかないかいなと思ったんですけどもその横にまた中山さんのですね、さらしが売ってました、
安産の腹帯ね、
腹帯が売ってました、はい、腹口がさらしなんですけども、
ね、
うん、それが売ってて、あ、これちょっとやっぱり気になるので、まあ、これ買いなと思って 買うたんですよね。1回、まあ、この前
これ200グラムで500円や
った、ね、うん、あんまりあの1000円のもあったんやけど、うんうん、まあ、向こうの方があ
んまりたくさん買うたら
美味
しなかったら、
うん、せっかくもう、いやいやもんね、いやということで、うん、来て逃げて持って帰ってきてですね、で家でまあよっちゃんに見てもらって、うん、あ、これまあなんか使えるんちゃうかというと、
美味しいんですよこれは、
うん、びっくりするような味でですね、
ねえ、
まあ、この辺は難しいもんですね、当たりっていうのがあってね、
もう一回ね、行きたいですね、
うん、まあまあ近くから行くことできますけど、うん、まあ、そんなあまりおいしかったということで、うん、やっちゃんが、まあ、このまま食べてもええけども僕自身がアルコールに弱いし、
う
ん、あんまりどんどん食べたらすぐ寝てまうんでですね、うんうん、なんか料理できへんかいないということで、近くにある豊中の図書館に行って教えてもらったら、うんうん、レシピをくれはったんですね、うんうんうん、それで作ってみたんです、
はい、
で作ってみたらそのレシピのままやとちょっと辛すぎたり、なんとなしに匂いが残ったりしたんで、もう少し美味しいものができるなと思って、まあ、改良したタイプがこれなんですけど、
うんうんうん、
で今回は主催主あもうあのなんていう試食1回でしたね、
うんうん、
で2回目ですごくその欠点が全部取れて、非常に美味しいそのこぼれ梅のイワシのこぼれ梅ができたということで、ちょっと長くなりましたけど、
はい、
そういうところで、まあ、地方性がありますから、関東の方とかそういう方はこれ何やとおっしゃるかも分かりませんけど、まあ、もしも手に入れば、こういうローカルな面白いこの料理というものもたまに楽しんでいただくのもいいかも分かりませんね。それと、まあ、イワシがまあ大変おいしくなってまいりました今、ね、一つ皆さん手に入ればそのこぼれ梅を使ってですね、はい、こういう関西独特の、まあ、言うたローカルのおかずを楽しんでもらってでもいいかいなと思っております。
はい、
はい、お待ちどおさんでございました。てっぺくんよろしくお願いいたします。
皆さんこんにちは、てっぺです。よっちゃんと二人で台所入って今回のイワシのこぼれ梅煮の作り方を動画にしました。でそちらの動画はですね、レシピ動画は、YouTube の晩飯チャンネルで公開しますんでぜひ見てください。で今回にあのタイトル決めるときにこぼれ梅煮って分かりにくいかなと思って、
ね、
でよっちゃんはみりんのかす煮っていう、まあ、サブタイトルつけたらどうやみたいな話やったんですけど、うん、まあ今回の料理はね、うん、どちらかというと先ほど文夫君も言いましたけど関西 の、まああの古い料理を紹介するみたいな感じなんで、
まあね、古典料理みたいですよね。
そうですね、
クラシックなね。
なんでも言い換えはせずにあえてもういわしのこぼれ梅煮にしましたんで、うん、
はい、
まあ、そのあたり皆さんちょっと頭に入れといたら ね、
そうですね、
また僕らのレシピ動画も楽しめるんじゃないかなということ
で、梅がないやんかという人もあるかも分かります
ね。そうやね、
はいはい、まあ、一応梅干しはね入ってるんですけど
これ、
まあ、これは別にこぼれ梅とは全く関係ない、
ま
あ、よっちゃんがあの味のために入れたということで、まあ、間違いないと思います、は
い、
僕は実はまだ試食してないんで
いしい、
うん、出来上がりは知らないんですけど、文雄君の話を聞いてると、まあ、間違いなくうまいんで、
はい、
ぜひ皆さんあの今回のレシピ動画見ながらね、
はい、
ラジオも聞きながら、まあ、楽しい食生活送ってほしいということで、うん、よろしくお願いします、
はい、
この梅は、まあ、白梅ね、はい、
え、
白梅、
あ、いや、そのこぼれ梅の、ね、名前がなんでついたかということですけど、うん、辞書にねこぼれ梅っていうのが載ってるんです、
ね、うん、
こぼれ梅ってあるんですよ。
あるんですか。
僕の辞書に 3つの辞書に載ってまして、うんうん、で3つともに共通しているのは、うん、こぼれ梅というのは梅がものすごく満開になって、
ね、
こぼれるように咲いて、
うんうん、
でぼちぼち落ちていくようなそういうようなこぼれるような梅の花の様子をこぼれ梅という漢字もあるんです。
そうそうそう、う
ん、おもろい漢字でしたけどね、
漢字もある、
うん、その3つの1つの辞書だけにですね、うん、2番目の漢字としてみりんのかすのこともこぼれ梅というと書いてたんですよね、
うんうん、
でそれは何や言うと、この見た漢字が梅が満開でもう満開になって花がいっぱい重なってです、
うんうん、
まさにこれ落花
生
になってる様子にこれを当てたと、
うんうん、
確かに似ております。
似て
る、はい、そう言われてみればちょっとまあ無理な感じもあるけど、まあ、こういうような面白いこうシャレたこの名前をつけてね、その白木さんがつけはったっていう話もあるわけですけども、それでまた、食べる人もまたあこぼれも行こうかとか食べようかということで喜んだ、言葉遊びしたのかも分かりませんね。 それがその名前の由来であります、
はい
はい、まあ、あの今日はだいぶしつこいろいろ説明が多かったんですが、要はこの名物のこぼれ梅ですね、まあ、私は大黒屋さんで買いました、赤樽の店と書いておりますけども、
ね、
うん、これ大黒屋さんでどこで仕入れたんですか言うたら東灘にですね、
うん、
まあ、あの有名な奈良漬けのお店があるらしいですけども、うんうんうん、そこのお店が、奈良漬け用も含めていまだにもみりんを作っているので、うちはそこから仕入れているということ でそこのお店の、まあ、なんか調べてましたらですね、そこのお店は、 いわゆる昔ながらのみりんの作り方でやって、絞り方も昔ながらに絞っているから、最近 の, あのみりん の,、まあ、あのカスが失いというのはキュッと絞りすぎてほとんど全部養分が出てしまっている、うちはそれがないというようなことも言うてはるということも、
うんうんうん、酒かすめをそんな言うよ
ですね、うん、まあ、それも
機械絞りと、うん、手で絞ってるのと味が違う、うんうん、
僕は芝に行って確かめたわけないですけど、多分本物のことやと思いますね。そういうところで皆様方どうぞこの、JOBB 分634回であります、よっちゃんの健康レシピ、今日はいわしのこぼれ梅煮であります、はい、いわしのこぼれ梅煮であります。どうぞ確かめて、まあ、作っていただきたいと思います。